こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は元スターバックスのマーケティング担当者であるジョン・ムーアが、同社が値下げやテレビ CM に依存せずに強いブランドを維持してきた理由を46のルールとして整理した実務的なブランド論です。新装版として再編集された本書では、単なる正攻判ではなく、ブランドを大きく見せる広告よりも顧客体験、店舗運営、従業員の意識、社内文化の一貫性がどのようにブランド価値を支えるのかを具体的に示しています。スターバックスの社内で暗黙地として共有されてきた考え方を外部の読者にも分かる形で解きほぐしており、マーケティングや経営の現場で応用しやすいのが特徴です。飲食サービス業に限らず、価格競争や広告費の増大に悩む企業にとって、ブランドを日常業務の積み重ねから作るという視点を与える一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、広告よりも体験でブランドを作るという発想。本書の中心にあるのは、スターバックスがブランドを広告で説明するのではなく、店での体験そのものによって伝えてきたという考え方です。著者は、コーヒーの味だけで差別化するのではなく、居心地の良い空間、注文時のやり取り、接客の温度感まで含めた総合体験が顧客にブランドを記憶させると示します。これは広告で一時的に認知を取る手法とは異なり、来店するたびに同じ価値を再現する必要があるため、運営品質がそのままブランド品質になります。スターバックスがテレビ CM を大規模に打たなくても存在感を保てるのは、店頭での体験が自動的に口コミを生み、さらに再来店を促す循環を作っているからです。本書はその仕組みをマーケティングの理論ではなく、現場の運用原理として説明している点に特徴があります。ブランドは宣伝文句ではなく、顧客が受け取る具体的な体験の累積であるという理解を強めてくれます。次に、値下げに頼らず価格を保つためのブランド設計。タイトルが示す通り、本書は値下げをしないことを単なる方針ではなく、ブランド戦略の一部として扱っています。価格を下げて集客する方法は短期的には有効ですが、顧客に安さを期待させやすく、差別化の軸を弱める危険があります。著者が描くスターバックスの強さは、価格競争に入らなくても選ばれる理由を商品、空間、サービス、ブランドイメージの全てで積み上げている点にあります。特に重要なのは、価格そのものではなく、顧客が受け取る総合価値を高めることが結果として高めの価格を受け入れさせるという発想です。単に高価格にするのではなく、その価格に見合う理由を店舗体験として継続的に提供することが不可欠になります。本書は、安売りで一時的に売り上げを作る発想ではなく、価格を守れるだけの関係性をどう築くかを考えさせます。価格政策をブランドの延長線上に置くという見方は、多くのサービス業にとって実務的な示唆があります。さらに、社内に浸透した暗黙知としての46のルール、本書の構成上の大きな特徴は、スターバックスの成功要因を46のルールとして整理していることです。ただし、これはマニュアル的なチェックリストではなく、社内で長く共有されてきた暗黙知を可視化したものとして読むのが適切です。著者は、組織の理念や判断基準が文書だけでは末端まで届かず、現場での解釈と実践に落ちることで初めて機能すると示唆します。ルール群はマーケティング、顧客対応、人材育成、店舗運営などにまたがっており、単一の要因ではなく、複数の仕組みが連動してブランドを作ることがわかります。重要なのは、個々のルールを丸暗記することではなく、相互に整合した判断基準として理解することです。スターバックスが大きくなっても、ブランドの輪郭を保てたのは、現場の裁量を認めつつも、何を守るべきかという共通認識を組織全体で維持したからだと読めます。本書は、その組織的再現性に焦点を当てています。そして、従業員をブランド伝道者にする人材観、本書では、強いブランドは顧客だけでなく、従業員によって支えられるという視点が重視されています。スターバックスの接客が評価される背景には、単なる接客スキルではなく、従業員がブランドの理念を理解し、自分の仕事をその実践として捉えていることがあります。著者は、従業員がブランドに共感しないままでは、サービス品質が不安定になり、顧客体験も維持できないことを示しています。つまり、人材育成は人事管理の一部ではなく、ブランド構築の中核です。教育意識づけ、現場での判断の仕方が揃って初めて、どの店舗でも似た価値が提供されます。また、従業員を単なる労働力ではなく、顧客との接点を担う重要な存在として扱うことが、結果的に顧客満足とロイヤルティの向上につながります。本書は、ブランドとは外に向けた見せ方だけでなく、内側の組織づくりによって支えられるという現実を、スターバックスの事例から明確に示しています。最後に、 コーヒーを商品から特別な日常体験へ変える差別化、本書が示すスターバックスの独自性は、コーヒーを単なる飲料ではなく、日常の中の特別な時間として再定義した点にあります。著者は、コーヒーの味や品質を磨くだけでなく、コーヒーを飲む場面そのものをデザインしたことが重要だと捉えています。つまり、商品価値は中身だけでなく、それをどこで、誰と、どのような気分で消費するかによって変わります。スターバックスはこの点を徹底し、買いやすさよりも滞在の心地よさや選ぶ楽しさ、店に入る理由の多さを増やしてきました。さらに、コーヒーを飲まない層にも届くようにメニューの幅を広げる考え方も示唆されています。これは主力商品を中心にしながらも顧客層を限定しすぎない設計です。本書は、単一商品の競争力ではなく、生活の中での意味付けによってブランドを強くする方法を教えてくれます。結論として本書は、広告費や値下げに頼らずにブランドを強くしたい経営者、マーケティング担当者、店舗運営やサービス品質に関わる実務家に特に向いています。抽象的なブランド論ではなく、スターバックスの内部で培われた考え方を46のルールとして整理しているため、現場で何を整えるべきかを具体的に考えやすい点が実用的です。特に顧客体験、従業員教育、価格戦略、店舗文化を別々の話として扱わず、一つのブランド設計として結びつけているところが強みです。同種のブランド本の中には理念の重要性を語るだけのものもありますが、本書は大企業の実例に基づいて理念がどのように日々の運営に落ちるかを示しているため、再現性のある示唆が得られます。スターバックスという具体例を通じて安売り競争から抜け出し、選ばれる理由を積み上げる発想を学びたい読者にとって有益な一冊です。ご支援いただける場合は、ジョン・ムーは、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。